Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1832回、3月20日です。皆さん、番組ましてみっちゃんです。
何時からですか？
え皆さん、番組ましてみっちゃんです。そしてスキちゃんはまだ仕事中ですよ。8時頃には上がるって最初メール来てたんですけどね、ちょっと前に無理かもというね追加メールが来てましたので、スキちゃん今日参加はもしかしたら難しいかな。イカリンピカリンさん、こんばんは。おさんぽさん、こんばんは。今、女子フィギュアを始める直前まで見てたんですけどね他の皆さんも結構そっちを見てる方が多いかな、今日は。はい、今日桜の開花、長崎一番乗りで開花宣言でしたね。どこの天気予報会社、まあ、気象庁を含めて外したんじゃないかな長崎をトップに上げてたとこはなかったような気がしますけどね。長崎が開花日が全国1位になるのは1978年以来41年ぶりだそうですね。なんかこの長崎もね、微妙だったらしいんですよね。五輪咲いてるというのが見えるんだけども、そのうち二つはもしかしたら一つから出てんじゃないかってね報道関係が撮った映像を拡大して確認して、五輪咲いたということでね、開花宣言が出たようですけども、まあ、開花宣言なんでね、まだ見頃は先の話になりますけどね。皆さんとこはどうでしょうかね東京も結局4つ咲いてたのかな、3つだか5つだか、基準に満たないということで、東京の開花宣言は見送りになったようですけどもね。あ、江口さん、こんばんは。しりちゃんはみっちゃんの鼻声が好きらしい鼻声に反応してますね。どういうこっちゃねんって感じですけど、はい、まあ、すきちゃんは仕事で今日は難しそうな感じですが、予告通り、ソラウミ IT ニュースは、今週は今日で終わり、明日から、プチ旅行に行きますけどね。あ、プチ旅行、あ、正確には明後日からか。 はい、大阪の方へプチプチしにプチプチしますけど。さんぽさん、こちらのソメイヨシノはまだまだまだつぼみ硬いですかね。一応天気予報的にはね、この後、あれ？ちょっと待ってくださいよ。今アートワーク、皆さんのとこ真っ黒？今私の方でモニターしてる分のアートワークが真っ黒なんですけど、皆さんここでアートワークが、スキちゃんまだ仕事ですっていうのが出てればいいんですけども、うちだけの問題なら構わないんですが、状況をちょっと教えてください。アートワークこれ貼り直したら直るのかな、あ、出てますか、お散歩さんとこ。じゃあいいな。うちの iPad mini がなぜか背景が真っ黒状態なんでね、ちょっと心配になりましたが。あ、で、そうそう、この後ちょっと荒れてくるんですよね。春分の日は春の嵐が来ると。 JR の山陰線もね、山陰本線も明日は強風のために一部列車に遅れまたは、運休の可能性がありますというね、ニュースが出てますけどもね。のぶすみさん、江口さん、こんばんは。見えてるんですね。あ、それならいいです。私のとこだけなら。ってことはこれはツイキャスビューアーを立ち上げ直せば直るのかな。ちょっと立ち上げ直してみますね。ツイキャスビュアー。あ、出た出た。うちの問題だったみたいですね。はい、失礼いたしました。何喋ってたっけ。あ、そうそう、明日は荒れると。連休じゃないか、飛び石連休か。明日は広いエリアで強い雨や風に注意。北陸や東京湾付近で鉄道に遅れの可能性。近畿、中国地方などでも春一番も。北海道は東北道東で大雪の恐れ。まだ降る。せっかくの連休ですが、連休じゃない、祝日ですが、あまり外へ出て遊ぶっていう感じにはならないのかもしれませんね。お出かけの予定がある方は十分注意をしていただきたいと思います。実はスキちゃんは明日多分昼からだろうな、出雲の方へ出てくるんですけどね。JR で来ようかなって言ったんですが、 JR がもしかしたら、遅れが出て思う列車に乗れない可能性もねちょっと出てきて、スキちゃんビビってましたけどね、お昼休みに。こっちも雨の予報。そうですね、天気あんまり良くなさそうですよね。出雲は日付変わってから3時から7時、朝の7時までは雨が降るんですけども、雨よりも風、10メートル前後の風が、夜中からしばらく吹くみたいですね。公共交通機関、鉄道とか 飛行機も下手すると影響が出る可能性がありますんでね、十分お気をつけいただきたいと思います。はい、それでは本編の方へ行ってみますよ。ちょっと待ってくださいね、一人でやるんでバタバタしてますが、はい、それではまず最初のニュースは、これローカルネタですね。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。瀬戸内シープラネッツ、島根半島宍道湖中海ジオパークの上空をめぐる定期遊覧便、島根ジオフライトを4月21日運行開始、3月22日予約受付開始という記事が上がってました。瀬戸内シープラネットという会社がですね、今日3月20日、松江市の中海スカイポートを発着地とする水陸両用機を用いた定期遊覧便、島根ジオフライトの運航を4月21日に開始することを発表しました。予約受付は3月22日に開始ということだそうですね。定期遊覧船じゃないな、定期遊覧便、要は飛行機で飛んでみようということのようです。松江市の中海スカイポートを拠点に、嫁ヶ島、国宝松江城、加賀の、これなんて読むんだっけ、地元などに読めないというねこれなんて読んだい、加賀の、読み方がわかんないよ、確認します。地元の人間がデタラメなこと言ってはまずいような気がするんでね。あ、加賀のクケド、これでクケドって読むんだ、聞いたことない加賀のクケド、タコの七つ穴、タコバナなど、島根半島宍道湖中海ジオパークの上空を約30分かけて遊覧するコースです。運行日は4月の21日から10月の14日の土日祝日、ただし5月1日2日は除くということですね。出発は11時、12時10分、13時50分、15時の1日4便を設定すると。運賃は大人19,000円、子供2歳から11歳が15,000円という設定のようですね。で、5月の18と26日は特備として5000円増しとなりますと。割引があるかと思ったら割増しでしたね。これ中海スカイポートって初めて聞いたんですけど、松江から大根島の方へ抜ける、とこにあるんですね。初めてこんなとこにあるの知ったな。ここから一旦南へ降りて、北西へ登っていって松江城とかの上空を通過して日本海に出て、 でぐるーりと回って、七類の方まで行くのか、七類まで行かないのか。北浦の海水浴場のあたりで U ターンをして、ぐるっと戻ってくると。多分こういうのは初めてじゃないかなと思いますけどね。よく観光地とか行くとヘリコプターで空中遊覧するっていうのは見たことありますけど、水陸両用船を使って中海離発着するっていうのはね、ちょっと興味あるけど、お値段高いな、19,000円。これ何人乗りだろう。10人乗れないんじゃないかな、大きさ的に。窓が 1,2,3,4,4つ、単純計算で8人って感じですかね。果たしてどれぐらいお客さんがこれ乗ってくるんですかね。アメリカンさん、こんばんは。お散歩さん、水上飛行機による遊覧飛行って珍しいね。うん、確かに珍しいです。採算が取れるのかどうか他人事ながら心配になりますよね。のぶすみさん、かかんのくけど、ああ、これね、私もさっきウィキで読み方確認したときに、かかのくけどって書いたんだけど、これ、多分ね、加賀の間違いですよ。加賀という地名があるんでね。多分ウィキのあれが違うんじゃないかなと思いますけどね。お散歩さん、県営名古屋空港からは、小型機で遊覧飛行をやってますよ。へえ、そうなのね。一度だけあるな、そういえば。本市連絡橋の、あれはなんていうサービスエリアだっけ。名前が出てこないよ。なんとかサービスエリア、あそこで、ヘリコプターの遊覧飛行は一遍乗ったことありますけどね。ヘリコプターで瀬戸大橋をこうぐるっと眺めるという遊覧飛行でしたけどね。大島さん、デジタル大事線で書いてあったので間違いではないと思う。これじゃ訛ってんのか。出雲弁でなまると加賀になっちゃうのかな。はい、というわけで、島根にお越しの際はぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。まあ期間限定ではありますけどね。はい、それでは次は、鉄ネタですね。こちらは、東洋経済オンラインにあった記事です。名前は銀河に、 JR 西日本の新たな長距離列車という記事が上がってました。JR 西日本が開発を進めている新たな長距離列車の詳細が3月19日に発表されました。列車名はウエストエクスプレス銀河ですね。JR 西日本によれば、この列車が運行する西日本エリアを宇宙に、各地の魅力的な地域を星になぞらえ、 それらの地域を結ぶ列車という意味を銀河に込めたということだそうですね。銀河イコールギャラクシーということで、ギャラクシーエクスプレス。さすがに SL では引っ張らないですけどね。銀河って昔東京大阪間走ってた寝台急行に銀河っていう名前があったんですけどもね、その名前をまあ受け継ぐということだそうですね。車両の外観はルリコン色という深みのあるブルーです。ブルーだそうですね。これは西日本が誇る美しい海や空を表現しているということだそうです。側面には一本の長いラインが引かれているのが目立つということで、長距離の旅をイメージさせるとともに、誰もが持つ遠くに行きたいという憧れを叶える列車であることを表現しているということだそうですね。これ先頭車両は117系のデザインを流用した形になってるのかな。このニュースに関しては以前ちらっと紹介はしたと思いますけどね、こういうのを西日本が計画してるよっていうの。その時には、2020年夏運行開始というふうなプレスリリースだったんですけども、どうも前倒しになって2020年春、東京オリンピックを目当てに来日する外国人客を見込んで前倒しをするということだそうですね。6両編成で1号車が、グリーン車指定席、名前がファーストシートという名前がつくみたいですね。で3号車が、コンパートメントのファミリーキャビン、5号車が、のびのび座席のクシェットという名前がつくそうです。あと3号車、4号車、6号車にフリースペースが設けられて、それぞれ、明星、優星、水星といった名称、愛称が付けられるということで、これ元記事の2ページ目のとこに、内装のイメージ図の写真というかイラストがね載ってますけども、基本的にはベッドにすることができるんですね、これ座る座席を。なので、水風のように一泊二日とかそういう感じで走らすんじゃないかなと思いますけどね。ただお値段的には水風よりも安い設定で利用できるようにするということだそうです。これだと手が出るかな。水風は最低でも一人50万ぐらいかかりますからね。高いと100万、とてもじゃないけど乗れませんよ。さあ果たしてどこからどこを結んで走るのか。基本的にこれ電車のようなので、電化区間しか走れませんよね、当然。もしくはディーゼルが非電化区間引っ張るのか。そんな非効率なことはしないような気がするな。電化区間基本的には山陽側を走るのかな。山陰に来るとしても伯備線で北上して、まあ米子から出雲までぐらいしか走れないですからね、電化されてるとこは。どういうルートで走ってくれるんでしょうか。ちょっと楽しみではありますけどね。でも散歩さん、ヘリの方が定員も少ないので、割高でしょうね。 とね、値段僕金払ってないから覚えてないんだけど、ただヘリはね、正味飛んでたのは10分ぐらいですよ。10分か15分ぐらい。だから回転は多分ヘリの方が早いと思いますけどね。あ、早かったと思いますけどね。ヘリさん、新名はの US2 なら参加したいですね。何それ、新名はの US2？ わかんない、なんだなんだそれは。はい、それでは次の記事ですよと。エンガジェットに本語版にあった記事です。新しくなった iMac を従来モデルと使用比較、第8から9世代の、コアとオプションのレディオンプロベガで高速化という記事が上がってました。はい、iPad だけじゃなかったんですね、 iMac も出てきたと。これ、ゆうべね、まあ、今日、iPad Air と iPad mini、キャリアでの予約が始まるんで、どのモデルにしようかなって、こう、いろいろ調べてたら、iMac のところに New って出てたんですよね。え、なんで iMac に New が出てるのって思ってて、よーく見たら、あれこれ変わってるじゃんと思ってね。まさにサイレント、みんなが iPad の方に気を取られてて、実は iMac も新しくなっていたと。びっくりですよ。Apple が 21.5 インチ iMac Retina 4K モデル、27インチ iMac Retina 5K モデルの新製品を発表しました。この記事では新しくなったこれらのモデルと従来モデルの使用比較をお届けしますということでね。はい、もうすでにてんこ盛りにして、お値段はご存知の方結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。はい、まず 21.5 インチの方の比較ですね。ディスプレイ系に関しては2017モデルとそんなに変化はないですね。で、プロセッサーが、2017は第7世代だったんですが、これが第8世代になってます。MAX でCore i7 の6コアモデルが載せられるんですね。それからグラフィックスも、ちょっと良くなってる。ちょっと良くなってるっていうか、ラディオンプロの、555が 555X、560が 560X になってますね。X がついて多少良くなったのかな。ストレージは MAX1TB SSD が一番高いのかな。フュージョンドライブに関しても容量は変わってないですね。RAM も変更なし、標準で 8GB、 オプションで 1632 が選べると。Wi-Fi、Bluetooth にも変更なし。USB も 3.0 が4つで変わってないですね。Thunderbolt 3も2つ。SDXC スロットが1つ。 インターフェース環境は変わってないけども、唯一変わってるのはイーサネットのポートがなくなってますね、新しいの、はい、これは USB から変換して使えということなんでしょうね。あと大きく変わったとこはサイズも変わってない、あ、重さが若干軽くなってますね。 5.66 だったのが 5.6 キロ。お値段も基本構成は変わんないですね。一番安い CPU を選んだ時が、どちらも142,800円ですね。そして27インチ iMac の方ですね。こちらも2007年モデルと2009年モデルの比較になります。ディスプレイは、2017モデルの方には公式域 P3 っていうのが書いてあるけども、2019年モデルにはそれが書いてないですね。若干性能落としてるってことかな。で、プロセッサーが、2017年モデルは第7世代ですが、これが2019年モデルは第9世代の、コアチップですね。コア i5 の6コア。コア、あ、これもコア i5 の6コアか。コア9、ん?コア i9 の6コアってのもありますね。それから、グラフィックスチップもやっぱりこれ X がついてる。全モデルと比較して。あとオプションで、ラディオンプロベガが選択できるよというのがありますね。ストレージは変わんないですね、選択肢は。RAM もやはり標準でどちらも 8GB、 オプションで16か32で、CPU の最上位モデルを選ぶと 64GB も選択可能と。 Wi-Fi、 Bluetooth には変更なし。スロットは27インチの2019モデルにはイーサネットポートはついてますね。あとサイズ的にも変更なし、重さが若干軽くなってます。20g お値段の構成も基本的には全モデルと変わってないですね。 CPU はアップグレードされてますけども、はい、ということで新しい iMac、 まあ基本的には CPU、 GPU その辺の変更っていう形らしいですね。井口さん、今宵は新しい iPod Touch が発売されるらしいです。ジミちゃん、バンジまして。いや、確かにね、その記事もあるんですよ。あるんで、アップルのオンラインストアをね、監視しながら、今やってるんですけども、これ今の時点で旧モデルが普通に買えるんですよね。明日到着で。これ本当に出るのかな ?iPod Touch。なんか iPod Touch 出ないんじゃないかっていう気がね、してきてます。私的には。Apple Watch のバンドとか、季節物がね、まあ、売り切れだったり、現在購入できませんとかっていうね、表示になってるんですけど、iPod Touch 見る限りでは、普通に買えるんですよね。本当に新しくなるのかっ ので若干疑っております。今リロードしてみますが、やっぱりそうですよね。1営業日明日ないしは明後日、お届けされるという形になってますね。ただしれっと新しいものに差し替えられるという可能性はなくもないですからね。はい、それでは次の記事ですよと。ああ、これ長い。いや、いけるのか。あ、ダメだ。ツイッターの方に上がらないですね。ツイキャスの方には、あ、ツイキャスの方には URL 行きましたけど、これツイッターの方には長すぎてちょっと上がりませんでした。テッククランチさんにあった記事です。ネットフリックスは3月25日発表の Apple のビデオストリーミングサービスに加わらないと CEO が声明という記事が上がってました。ネットフリックスの CEO であるリード・ヘイスティングスさんがロサンゼルスで行われたプレスイベントで Apple が来週クパチーノの本社で発表する予定のストリーミングビデオサービスの一部にはならないと述べたということだそうですね。まあネットフリックスさん飛ぶ鳥落とす勢いですから、わざわざ Apple のとこに出さなくても自分とこでやっていけるんでしょうね。そっちの方が、売り上げ目減りしなくていいんじゃないかな。正しい選択じゃないかなって気はね、しなくもないですけどもね。ただこれ発表されるサービス日本で同時にスタートですよってことには多分ね、ならないような気がするな。アメリカ国内での話ではないかなと思いますけどね、このビデオストリーミングサービス。どうなんでしょうかね。むさぽさん、アップルのサイトで写真を見る限り、どちらにも優先欄がついているよ。ってことは、さっきの記事で、書き落としだったのかな。あの比較表の中にはイーサネットのポートがないような書き方になってたんですけども、そこはちゃんとついてるってことですかね。まあデスクトップならついててもおかしくはないですよね。ノート型のパソコンなら標準から外して USB で、出してねっていうのはありだと思いますけどもね。はい、それでは次の記事です。まさにその iPod Touch の記事ですね。タッチラボさんにあった記事です。Apple が新型 iPod Touch を今晩発表？はてなという記事が上がってました。Apple が新しい iPod Touch を今晩発表するとの情報があるようですと。すでに報じられているように月曜夜に iPad Air と iPad Mini、火曜夜に iMac と、今週に入ってから Apple は新製品の発表を連日行っていますと。マックルーマーズによると、同サイトは今月初めに Apple が今週月火水の3日間に iPad、iMac、iPod を発表するとの情報を入手しており、これまで2日間は情報の通りとなっているとのことはそうですね。はい、この情報が正しければ今夜 iPod Touch 来るぞと、第7世代。ということのようですね。はい、 まあ iOS の中でもなんかアイコンが見つかってるんで、多分出てくるとは思いますけどね。それが果たして今夜なのか、どうなのか。もう遅くなってから、しれっとまた出してくるのかもしれませんね。はい。サンパさん、デスクトップは、ギガビットイーサネットが基本だから、無線だけということはないでしょうね。
確かにそうですよね。多分、ニュースサイトの、ニュースサイトというか、ブログ記事の方が間違いだったんでしょうね。多分。私もちょっと確認してみましょうかね。iMac、21.5 インチ。スペックに関しては、Apple Store アプリでは出てこないのかな。これで見ればいいのか。比較を見ればいいのか。あ、比較をしたら、Apple Store アプリからサファリへ飛んでっちゃった。確かに 21.5 インチの方、ギガビットイーサネット、はい、ということで、私が紹介した記事の方に間違いがどうもあったということですね。これは大変失礼をいたしました。それでは次の記事はで読んだから追加だな。ここコピーして。はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。新型 iPad Air と新型 iPad Mini、ソフトバンクも3月30日に発売へという記事が上がってました。昨日の時点で未定となっていたソフトバンクの発売日ですが、3月30日ですよという発表がありましたと。au さんに関しては未だ3月下旬となってますが、多分まあ同じ3月30日発売になるんではないかなと思いますね。で、キャリアの予約が今日、au がオンライン9時から、ドコモソフトバンクは10時から、で、店頭予約はそれぞれのお店の営業時間開始からということでスタートしましたね。はい、今、スキちゃんから終わったというメッセージが来たんで、終わり、エンディングギリギリ間に合うかな。どうかな、間に合うかな。とりあえず返事ほどしときますけどね。はい、で、私もね、今日予約しました。うちの会社の休憩時間って9時55分から10時5分なんですよ。で、ソフトバンクのオンライン予約受付が10時からってことでね、1分ぐらい前から待ってたんですが、15秒前ぐらいから予約ボタンが押せるようになったのかな。で、まあ iPad なんでね、少ないのかな。iPhone みたいに混み合うことはなかったですね。すんなりスイスイスイと言って、結局予約完了っ
ってのが出たのが、10時3分ぐらい、正味3分ぐらいで予約の受付は完了しましたね。はい、ということで、私はスペースグレー、スペースグレーか、あのベゼルが黒いやつにしましたのセルラーモデル iPad mini 2頃まあ分割で払うからいいかなということで2頃にしておきました。あとはペンシルとケースと保護フィルムは Amazon でちょっと手配を現在かけてる最中です。ケースがね、どれにしようかなってまだね、探してる最中なんですけどもね。とりあえず iPad mini 新しくなる予定ですよ。お散歩さんと多分おソロになるはずですよね。いや、ケイちゃんこんばんは。お散歩さん、キャリアの iPad の場合は回線も契約するんでしょ？月額いくらになるのかな。回線契約の方は、iPhone とパケットは分け合う設定にしてるんです、今。だから、回線契約のための料金って500円だか、じゃなかったかな、確か。それぐらいだったと思いますよ。だから、そこの契約はそのまま継続する。ことにしてます。あの別回線じゃなくてね、あ、まあ別回線、一応電話番号ついてるから別回線扱いではあるんだろうけども、iPhone の方のパケットと iPad のパケットは合わせて、いくらという契約でね払ってますよ。ジミちゃんおめえ ありのぶすみさん、アップルペンシル初代も買うんだ、おめでとうございます。うん、アップルペンシル1万円ちょっとでしたよね、確か初代。今の iPad mini 4を、アップルさんに売りつけたら約1万円のアップの商品券に変えてくれるはずですんで、まあそこでトントンかなと。ふふ。お散歩さん、その手があるなら私もドコモのショップにすれば安く上がったのかな。ああ、多分安くは上がると思いますよ。まだあの2年縛りダメよって言う前ですからね多分分割で購入はできるはずです。江口さん、いらなくなった iPad mini 4ください。それがね、売っちゃうのよね。まあ2台同じ大きさのもん持ってってもね、しょうがないんでね。はい。それでは次の記事ですよ。はい、まさに今お散歩さんが書いてたドコモさんのお話ですよ。iPhone マニアさんにあった記事です。ドコモ月々サポートを終了して新たな新料金プラン発表かという記事が上がってました。NTT ドコモが月々サポートに代表される一部割引プランを終了し、料金体系を見直す方針を固めていることが分かりましたと。NHK の報道によると、ドコモが終了する予定の割引プランは、ドコモウィズと月々サポートの2つです。このうち購入する端末に応じて最大24ヶ月、2年間の通信料金割引が受けられる月々サポートについては、 実質的な端末料金の割引として長年機能してきたという経緯がありますと。関係者が NHK に語った内容によれば、早ければ4月にも通信料金だけを2割から4割程度引き下げる新しい料金プランを発表し、端末料金と通信料金の明確な分離を目指していくとのことだそうです。ただ、この記事が上がった時点でドコモから正式な発表はなされていませんということだそうですね。まあこれはあれですよね、総務省が出してきた2年縛り4年縛りダメよとかね、いろいろダメダメダメよダメダメに対して、まあはいはいってやる形になるんではないかね。江口さん、1万8000円だったら出す？ iPad mini 4に？ああ、それはちょっと心が揺らぐ。はい、というわけで、すきちゃん、お帰りなさい。
1万8000円、こんばんは。
うん、1万8000円。さあ、すきちゃん、いくら？
何が？
iPad mini 4。
僕の？
うん。
3000円。
スキちゃん足切りだわそれ。
え、1万8000円も出してくれる人おるんだ。
いや、江口さんが1万8000円だったら出すって書いてる。
え、アップルさんの見積もりいくらだったんだっけ。
11,900円。アップルさんっていうか、アップルさんが提携してる下取り屋さんね。
それを1万8000円も出してくれるん。
うん、
それは江口さんに買うてもらったらいいんじゃない。
そうだね、付属品揃えないけんな。1万8000円だったらそっちの方がいいな。
揺れています。
揺れるだ。
こんばんは、キミちゃん、バンジー。すごいね、江口さん、何、みっちゃんの手垢がプレミア。
蜜汁がついたぞ。
あの、毎日 iPad に向かって喋ってるけ、もう唾液が染み込んでるよきっと。
そうだね、
どうする。
まあ一応フィルム貼ってあるから、これ剥がせば綺麗にはなると思うけどな、表面は。
何、江口さんもしかして隠れファンなの、みっちゃんの。マニアだ、マニア。
マニアだ。
マニアだ。
マニアだ。はい、ということで、スキちゃん帰ってきたんで、本編終了です。
あ、ちょうど終わりですか。
はい、ちょうど終わったとこでしたよ。
あ、すいませんな、
はい。というわけで、スキちゃんが探してきたニュースがこれから発表されますよ。
なんでそんな意地悪な仕事しとったのに。私が見つけたのは。
何を見つけたの。
文藝春秋から拾ってきました。
文春から。
あ、文藝春秋じゃないや、春秋文芸、違う、週刊文春。
あ、文春。アメリカのさ、iMac も iPod Touch も iPad Air も新型もいいけど、みんながゆっくりするような新製品を出してほしい。でもあんまそういう噂出てこないよね。
びっくりするような新製品って どんなものがあるかな。
iCar とか iMegane。
あったらいいなっていう、その現実的じゃなくてもあったらいいなっていうものがなんかある？
はい、冷蔵庫。
どういう冷蔵庫？
え、買った商品の賞味期限をちゃんと管理してくれる。
それでね、私に言うとる？
うん。
私に言うとる？
のぶすみさん、シムロックは解除しているんでしょうか？シムロックは解除してないけど、シムロック解除ってできるんだっけ？ iPad って。ドコモはできるんですよね。au できないんですよね。ソフトバンクどうなんだろう。できるんならちょっとやっとこうかな。お散歩さん、うちのはアップルで買ったからシムロックない。おお。噂が出てたらびっくりしない？
ん？何の噂？
江口さん、iPad mini の 64GB 以上が欲しいです。これはね、私の声確か64だと思う。あんましでかいのにしなかったはずだから。
そしたら、江口さんの金額が下がるんじゃない？
そうかもね。あ、64GB だ、これ。64GB モデルですね。
江口さんの査定が下がるかも。
アイガスコンロ、これも好きちゃうよ、
ね、ガスコンロ。あ、何、嫌だねみんな。
あと、あ、愛水道管とかね、破裂線や
もうええって、もうええって。私、あの机が欲しい。
ん、
アイテーブル。
それどういう機能があるの？
ん、自分が食べようと思うものを机の上に置いとくじゃない。
うん。
で、取っていくじゃない、うん。で、カロリーがオーバーしたらもうダメですって、今日はおしまいとか言ってくれる。それとか。
食ってしまった料理、そこでやめるわけにいかんだろう。もったいないから食べちゃおうって結局食べるんだね。
うん、だけ、ちゃんと、なんか これ取ったら、うん、この料理よりこっちのちくわの方がカロリーが低いですよとか。私特に一人暮らしだけ話し相手がおらんじゃない、うん、だけそんなんで喋ってくれたらいいなと思って。
アイトースター、アイミッタン、
どんなミッタンですか？アイミッタンはね、多分ね、ごめんねしか言わんけ。いらん。
アイトースターもいいかもな。焦げないトースター。
あ、ちょうどいい焼き加減で、その焼き加減が選べる、ミディアムとかレアとかの、耳だけ焦げるとかさ、うん、
なんでもう一つ言わないの？
もう一つって？
ミディアムかレアか真ん中は？
ウェルダン。
ああ、言えたのね。
知っとるよ。いろんなものがね、あるといいね。
だね、イカリンピカリンさん、カメ止め、スピンオフ、ハリウッド大作戦、アベマ TV で今日の24時までだって。
アベマで今やってるってことかな？
スピンオフ？何？
スピンオフ、ハリウッドで撮ったんじゃない？スピンオフムービーを。はい、それではスキちゃん、せっかく帰ってきたんでツイッターのコメントを紹介しておくれ。
はい、はい、昨日の3月19日だよね。1831回が上がって、
うん、
っていうね。小暮さんが、うん、あはは、英語にも縦書きがあるよ。逃げる。みたいな。嘘ってこと？
ロケットの、いやいや、ロケットの側面の縦書きで。
本当だ。すごい、小暮さん。そんなところを見ていたんですね。本当だ、縦書きあるね。
これね、
すごい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが、好きちゃん、鉄道好きならお出かけ前は指差し確認しましょう。ガスレンジよし、ファンヒーターよし、こたつよし。みっちゃんの言う通り、時間の余裕が大切。いってらっしゃい。ただいま。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、今朝ね、証拠りもなくパン焼きましたのよ、グリルで。
うん。うん。
だけど、もうね、カチンってするときに動かすところが、ちぎれんかっちゅうぐらい、こう、まっすぐな状態に、こう、確認して触って、うん、5回ぐらい。ちゃんとまっすぐだよね。あんたもまっすぐだよね。あんたもまっすぐだよね。って、ちゃんと確認して、出てきました。
うん。今日は電話がかからなかったってことね。
そんな毎日かかっとったらやれんけ。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いいな、すきちゃん明日からお休みだね。
え、あなたもでしょ。
僕は明日仕事だよ。
うっせえ。
本当だ。
ご覧け、本当のこと言いさいや。
仕事だよ、仕事。
遊ばしとってあげるっけ。好きにしたらいい。
仕事だよ、仕事だよ。
いや、なんか心配なのが、今仕事を帰るのに会社から出たら、えらい風が吹いてるんですよ。
うん、あ、もうそっち吹き出してるんだ。こっちいつもまだ吹き出
してない。ビュンビュンってね。
風は強くなってきますよ。10メートル前後。
恐ろしいです。なんで？何の風これ？
春の嵐。ギリギリ春一番が吹くかもってことらしいですよ。
いや、吹かんでいいと思います。なんでこんな。
北海道は大雪の恐れだしね。
え、そうなんだ。
前線がね、日本の上にいるんですよ。
それね、
シャレじゃないよ。シャレじゃないよ。東北、北海道あたりにいる前線のがちょっと気圧が低くなって台風っぽくなる。
なんでこんなん、いつも。
だから明日は飛行機も遅れが出るかもっていう予報が出てますよ。21日はね。山陰本線も列車に遅れまたは運休の恐れがありますっていうのが夕方来てた。
私が動こうとするとそういう嫌がらせをするんよね。
スキちゃんが動くと何かが起こるんだよな。
すごいけ。さっきまでいいお天気だったのにね。てか昼間まで。
ああ、日中はね。
ひどいよね。なん
あ、でも出雲もちょっと降り出してきたかな、雨が。
雨降ってますし風も強いですこちらは。
あ、もうそっちは降ってるんだ。
ええ、
出雲は今ちょっとポツポツポツって降り出した感じがしますよ。雨雲レーダー見ると、ああ、ゴーツの辺なんかやばそうな雲が近づいてますよ。
だってもうやれんもん。ふいだよ。車のドア開けるときに風に持っていかれそうになってなりましたよ、さっき車から落ちるとき。
取れんだった。
うん、なんとか取れんかったけど。ジミーちゃん、明日はまだ会えませんよ。明日はまだ島根にいますから。
うん、明日はまだ島根。
え、どっか行くって話した。
大阪行くっていう話はしてるよ。
あ、
ずいぶん前から。お散歩さん、一昨日充電したばかりの iPad mini 4はすでに起動できないくらい放電している。早く新しいの来ないかな。あ、バッテリーの持ちはまだ僕の方がいいのかな。5時、6時、7時、8時。今3時間？ 3時間半ぐらいずっと使いっぱなしで、バッテリー残量が 61%。 減りは確かに新品の時に比べたら早いけど、まだお散歩さんのよりも持ってるかも。
え、で結局江口さん1万8000円で落札？
いや本当に江口さんがそんなに出すならね。
いや、あの話は早い方がいいよ。
気が変わらんうちに。
気が変わらんうちにもうあの契約してしまった方がいいと思います。あのこんなトンカチみたいなやつバンバンって叩くじゃない。恐ろしい。
そうそう、ジミちゃん太陽の塔に登るんですよ。
あのそういうのは見たの方が好きなんよね。
ん？
そういうのはみっちゃんが好きだよね。
好きだね。好きちゃんは太陽の塔よりもあっちの方がいいんだろ。
エキスポシティでショッピングがしたい。
好きちゃんはそっちがしたいんだよな。
うん、そう。まあでも太陽の塔もいいよ。だって4歳の時に行ったっきりだもの。何年ぶりでしょ。
その時に登ったのかな。
登った、あの、なんか螺旋階段みたいな薄暗いのをくるくる上がった記憶がある。なんか、
そうそう、あれ途中が、あの、エスカレーターになってたはずだけど、今もうそのエスカレーターは壊れて動かないから、なんか普通に階段になってるらしいけどね。中の螺旋階段が。
はっきりは覚えてないけど、薄暗くて、なんか階段くるくる上がっていって、うん、物が吊るしたった。っていうような記憶しかある。
あの、
で、あと、
木があって、そこにこう、人類の進化をこう、順番に表すようなのがあるんですね、確か。生命の木
だった。そこまで覚えてないけど、なんかね、万博の記憶って、それと、あとなんかキラキラ、なんか光る鏡みたいな、ダイヤモンドみたいな、不思議な建物があったような気がする。
ああ、どっか海外のパビリオンかな。キラキラ。
それしか覚えてない。
あの太陽の塔って顔が4つあるの知ってる？
え？ 1 個しかないの？
太陽の塔に顔は4つある。
いや、知らないです。
あの、一番上に顔が1つあるでしょ？
うん。
それからお腹のとこに顔が書いてあるでしょ？書いてあるというか、彫ってあるでしょ？
知らない。
それから背中のとこにも顔が書いてある。で、もう一つは地下1階に顔があった。今行方不明。どこ行ったかわかんないんだってよ。
あれ岡本太郎さんの。
そうそう、岡本太郎さん。で、地下1階の顔は、結局見つからないから、プロジェクションマッピングかなんかで再現してるらしいよ。実物はどっか行ってしまったんだってよ。
太陽の塔ね。あ、本当だ。顔のところに顔が、じゃあ顔のところじゃない。お腹のところに顔があるね。うん、
それの反対側の背中に黒い顔が描かれてる、こっちは。
へえ。それは知らんな。
そうなんだ。のぶつみさん、ミニ4ジャンパラでも買取価格1万1000円だった。アップルとそんな変わんないんだ。でもアップルさんの場合は本体だけでいいけど、ジャンパラの場合は多分箱とか、AC アダプターとか、ケーブルとかが全部揃っててのお値段でしょう、多分これ。散歩さん、ちなみに太陽の塔のエスカレーターは外されているので階段で上がるそうです。大丈夫？大丈夫大丈夫。
すごいね、これあれだね、黒い太陽、今画像見てるけど怖いね、なんか悪魔みたい。
どこ？
ん？いや、ググって今出てきた画像見てるけど、黒い太陽怖いなと思って。
ああ、背中の顔か。
うん、
そうそうそう。 背中の顔はまし映像とかでも出てこないもんな。太陽の塔って普通正面からの写真ぐらいしか出てこないもんな。
なんかちょっと怖い。なんか過去を表しとるとかって書いてあるけど、うん、
そうそうそう、現在過去未来。
あ、しかが渡辺マチコじゃん。
何が黒い顔、
違う違う、現在過去未来っていう曲大層になった今。渡辺マチコじゃん。
4つある顔が、現在過去未来ともう一つ何を表してたんだっけな。
第4の顔、
第4の顔、
地底の太陽。
ああ、そうそうそうそうそう、それそれ、行方不明になってるのがね。はい、てなとこで、好きじゃん。なんか言い残したことがある？
なんでそういう言い方になるか。な言い残したことね、
うん、
最近、中華も結構長いかな。ビールの味が分かるようになりたくって、ノンアルコールで飲む練習をしてるんですけど、
うん、
ノンアルコールのビールでも、これは美味しい、これは美味しくないって味が分かるようになった。お酒のビールの味ってよく分からんかったんだけど、ノンアルコールのビールは、なんか味が分かってきだして、
うん、
お気に入りのノンアルコールビールができました。
朝日のゼロだっけ、
ドライゼロってやつ。
あ、ドライゼロか、
うん、で今みんなしきりに勧めてます、それ美味しいけど飲んでみてって。
他の人は普通にアルコールが入った方がいいっていうよね。
うん、
ビール飲むなら
割と女の人は毎日飲まんよって。で、毎日飲みたいけど飲んじゃいけんような気がして、平日はそれだったらノンアルコール飲めばいいんだみたいな反応
なの。
あなたは毎日飲んでるでしょうけど。
いや、ノンアルコール飲むんだったら普通のビール飲みたいな。
なんで飲まん日ないでしょ、みっちゃん。みっちゃんが飲まんの年に1回だけじゃん。明日胃カメラ飲むとか、そんな時しか飲まない
。ああ、そうだね。
それ以外飲んでるでしょ、
360。あ、いやいやいや、胃カメラの前の日飲むよ。
何イバって言っとるん。じゃあ、毎日飲んでるんじゃん。
9時以降には飲んだり食べたりしないけど、それまでに飲むよ。
飲まない日作ったら、休肝日ってやつ。
休肝日？休肝日ね。ジミーちゃん、ノンアルコールビールをコンビニで買っても年齢確認される不思議。
え、そうなん？
え、そうなの？レジで二十歳以上かっていうあのボタンが出てくるってこと？ノンアルコールビール。
未成年はノンアルコールもダメなのんじゃ。
でも清涼飲料だよ、あれ。ダメなの、コンビニは。
ほんと？ジミーちゃん。
スキちゃん買うときにボタン押す？
いやー、私、どうだっけ。
あ、でもあれ出るのはコンビニだけか。スーパーとかで買う場合は年齢確認ないのか。
いや、ローソンで買うときもあるよ。
そのとき押さない？
あ、ローソンじゃないや、ドラッグストアか。
ドラッグストアはそんな画面ないじゃない、年齢確認するような。
まあ、見たらわかるしね。
でもコンビニは見た目関係なしに一律あれが出てくるじゃない、ボタンが。
そうだっけ？
タバコとかビールとか必ず出てくるよ。
あ、アルコール入ってないよって言っても押せって言われるんだって。
へえ、そうなんだ。 それを初めて知った、
うん、これ、うん、江口さんブルーが好きって渡辺真知子の歌なんかな、ビールなんかな、渡辺真知子なんかな、
どうなんだろう、ブ
ルー私カモメの歌しか知らんけ、
カモメが飛んだ、
カモメの水平さん、
違うと思うなはい、以上空海 IT ニュース1832回、
さっきも言わなかった
2回目じゃない、言ってないよ、
言ってないっけ、
あ、また C が立ち上がった、3月20日でしたお届けしたのは
皆さん良い週末を、むすきちゃんと、
皆さん飛び石連休だけど楽しんでね、のみっちゃんでした。それではまた来週、さんし、
ただものだんだん、
だだんだん、
今日何曜日だっけ、あ、水曜日、
今日は水曜日、
そっか、
だんだんは中国語では待って待っての意味です。そうなんだ、待って待って、
だんだん
だんだんだんは本には待って待って待ってだね、
え
いい空海 IT ニュース。